こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今回はインスタグラムで投稿した内容の深掘りをラジオでシェアしていきます。私、インスタグラムのアカウントが2つありまして、写真メインのヨガのアカウントと、イラストメインのヨガ哲学など気づきをシェアするアカウントとあるんですけれども、しばらくお休みしていたイラストの方のアカウントをですね、ここ数日、更新を再開しまして、昨日の夜投稿した内容を少しラジオで深掘りしていきたいなと思います。まずタイトルが、心がしんどい時の考え方3選というタイトルです。心がね、しんどいなーって、心だけじゃなくて体も含めしんどいなーって感じる時、誰にでもあると思うんですが、そんな時にこういうふうに自分に対してね、言ってあげると、ヨガ的に考えることができて、そして、自分責めから離れることができるよという、そんな考え方をシェアしていきます。なんだか苦しいとかね、気持ちが落ちているとか、最近自分をつい責めちゃう、そんな時に、聞いていただけたり、投稿、インスタグラムだったらね、投稿を見ていただけたらなと思っております。まず一つ目、頑張れない日はバランスを取るための日だと考える。やっぱりね、なんかこう、今日は何にもやる気が起きないとか、外に出たくないとか、ご飯もね、作るのがめんどくさいとか、お風呂に入るのも今日やめとこっかなみたいな、そういう日ってあると思うんですけど、そういう時は、人生のバランスを取る日なんだなっていう風に捉えてあげると、あまりね、自分を責めなくて済むのでおすすめです。誰だって、こう朝起きて仕事してる人は仕事に行ったり、学校に通ってる人は学校に行ったり、本当だったらね、もうダラダラしながらご飯を食べて、自分の好きなものを食べて、漫画読んで、アニメ見て、またダラダラしてみたいな、そういうね、怠惰な日の方が楽は楽ですけど、そうも言ってられないですよね。社会生活を送る上で、その人それぞれの役割というものがあって、それを果たすために毎日ね、朝昼出かけていくじゃないですか。そして疲れて夜帰ってきてね、ふーみたいな感じになると思うんですが、頑張ってる時、頑張り続けることが苦しくなる時っていうのは誰にでもあります。なので、ガス抜きの日、息抜きの日だと考えてみてください。ヨガの哲学では、ラジャス、タマス、サットバという言葉で自分の心の状態や気の状態を、表すことがあります。もっとわかりやすい言葉で言うと、陰陽という言葉ですかね。ラジャスが陽にあたります、タマスが陰にあたりますが、この陰と陽のバランスをとっていくことが、自分の人生を整える、自分の生き方を整える、自分の心を整える上で非常に大切な視点になってきます。頑張れないな、何もやる気が起きないなっていう日は、タマスですね、陰が、優位に強くなっているというサインです。で、それまでのね、そうなる前の自分を振り返ってみると、大体ラジャス、陽が優位になっている時期っていうのが長く続いてたりするんですよね。頑張りすぎたのかなっていう風に捉えていただいて、ちょっと陰に転じさせてバランスを取ると。そして、サットバというのが、陰と陽が、絶妙にバランスよく、調和が取れている状態です。ヨガではね、このサットバという状態を目指して心や体を調整していくんですが、サットバにずっととどまるわけではないんですね。 こうタマスやラジャス、陰と陽を揺らぎながら、ゆらゆらゆらゆら行ったり来たりしながら、一瞬でもいいからそのちょうどいいバランスのサットバーの瞬間があると、その一瞬だけあるだけでも自分の心や体が整っていく、そういう考え方をします。なので頑張れない日はもうその日は一日ね、出かける用事がなければのんびり家で過ごして、あ、じゃあこれがね、ように転じていくと、その間でサッと場になる瞬間が来るんだなっていう風に、それを楽しみに、過ごしてみてはいかがでしょうか。そして、次が、比べたら苦しくなるのは当たり前という話です。まあ、ヨガでは心は常に外に向かう性質を持っているので、そこから内に意識を向け続けましょうとね、心の方に、外に向かう心を内側に向け直すというのが、まあ、ヨガで一番最初にすることです。なので、その比べるっていうことは意識が外に向いてるってことなんですよね。外に向かないと比べようがないので、なので、もし自分が誰かと自分を比較して苦しくなっているとか、なんか自分が劣ってるような気がするとかね、あの人はできてるのに自分はできてないみたいな感じで比べて苦しくなってるって気づいたら、まずそこに気づいてください。あ、今心が外に向かってるんだなって、外に向かってるから苦しくなってるんだなって思って、一旦内に意識を向け直すんです。瞑想するでもいいし、ジャーナリングでノートに思っていることを書き出すでもいいしね、もしくはもう自分が無心になれることをすればいいです。散歩するでもいいし、何か小説を読むとかね、趣味があればなんか編み物をしてみる、絵を描いてみる、そういうことでもいいので、とにかく、集中できることに意識を切り替えると、結構なんか、なんであんなことで落ち込んでたんだろうみたいになったり、その集中してる時はそのことを忘れられたりしますので、ぜひね、なんかその比べて苦しくなってることをああだこうだ考えるっていうよりかは、あ、苦しくなってるっていうのは心が外に向かってるからだな、外に意識が向いてるからだなって気づいて、ちょっとね、軸を自分に戻すということを繰り返し実践をしていきましょう。そして次が、変わろうと焦るほど苦しくなるです。まあ、これはさっきのね、比べたら苦しくなるのは当たり前の、まあ、続きですけど、比べて苦しくなるから、そこから抜け出そうとして変わらなきゃって思うんですよね。で、変わらなきゃ変わらなきゃって思えば思うほど、焦って、そしてさらに苦しくなるという負の連鎖にはまっていってしまいます。これは、まあ、外に意識が向いてるプラス今あるものから目が、逸れてるということですね。まあ、外に意識が向いてるから、内側にあるものに意識が向きづらくなっている状態です。なので、こういう時はとにかく自分に今何があるかなって数えてみることですかね。家がある、食べ物がある、家族がいる、仕事がある、着る服がある、寝る布団がある、蛇口をひねれば水が出る、お湯が出る、ボタン一つで冷暖房が使える、そういった環境あるものに意識を向け直してみるっていうことが、一つの区切りになるんじゃないかと思います。で、変わることって別に悪いことではないんですけど、自然に変化していくことや、自分を高めていくため、もっとこうなってみたいな、これをやっていきたいなっていう、こうワクワクした衝動から、おのずと変化していくっていうことは自分にとって、まあ、人生充実につながるんですが、この今ね、例えに挙げている変わろうとしている、焦っている、苦しくなるっていうのは、やらなきゃなんですよね。やりたいではなく、こうしなきゃっていう自分の思い込みなんです。離れてみると別に全然そんなに必死になる必要はないんだけれども、どうしても視野が狭くなってしまうと、変わらなきゃやらなきゃっていう風に思い込んでしまう、そういう時期がね、誰にでもあると思いますので、あー、今自分苦しいな、なんかと比較してるな、変わらなきゃって自分を追い詰めてるかもなって思ったら、 一旦ね、うちに意識を向ける、自分に今あるものを数える、無心になれるようなことに時間を使ってみるということをしてみてください。そしてね、最初に話が戻りますけど、心がしんどい、体がしんどい、あーなんかやる気が出ないなっていう日は、無理にね、何かをしようと、プラスしようとしなくていいので、もう今日はダラダラするぞって割り切って過ごす。そうすると自然とこうプラーナの質がタマス質からサットバを通ってラジャスへと変換されていきますので、そういうね、のんびりする時期っていうのも必要だと、人生では必要だと思います。で、私自身もね、結構そういう時期ってあるんですよね。周期的に訪れます。あ、今日はなんかやる気出ないなとかね。ラジオも、まあ、ラジオは更新するの好きだから、そんなにこうパッタリやらなくなるってことはないですけど、さっき言ったそのイラストの方のインスタのアカウントとかは、まずそのイラストを描くっていうことも、なんか、あ、描きたいなって思う周期と、なんか今はあんまり描く気にならないなっていう周期がね、定期的に訪れるんですよ。で、まあ、その大体その切り替わりのポイントが、あ、やらなきゃって思ってるっていうのがきっかけですかね。やらなきゃって思い始めると一旦やめようかなみたいな感じでお休みして、でまたやりたいに転じてきたら再開するみたいな感じで、かなり気まぐれに更新をしているんですけど、まあ私自身ね、その感覚感性、やりたい自分のワクワクを、最優先に行動を選んでいく、これでいいやじゃなくて、これがいいで行動を選択するということを自分自身も続けているので、まあそんな感じになってるんですけど、やらなきゃやらなきゃっていうことでいっぱいになってきたら、むしろ何もやらないことを選択して、今日はダラダラするぞーって決めて、でまあでもダラダラするって言っても、ただぼーっとするっていうのは人はね、やっぱ苦手なんですよね。なんかすぐやりたくなって、でダラダラするぞって決めながらも、なんかこう普段見てないネットフリックスを開いてみたりとか、読もうと思って買っていたね、あのネットの書籍、電子書籍を開いてみたりとかして、気がついたらまあそれに 1時間2時間、使ってたみたいな感じになったりするじゃないですか。でそれで、そのまあこれは私の場合ですけど、ダラダラするぞって思いながらネットフリックス開いて映画を見て、あって思ったのが、ダラダラはね、体は休めてるんだけど、その映画を見ることで、まあ、大体私洋画を見ることが多くて、で洋画を見る場合は英語音声で、できれば字幕も英語にして見るんですけど、で振り返ってみると、あ、何もしてないつもりだったけど英語の勉強になってるなーって気がついたりとか、電子書籍を読んでも、大体その自分が気になって読みたいなって思ってストックしてる本って、自分のそういう勉強とか学びにつながるようなものが多いんですよね。で、娯楽、漫画とかの娯楽だったとしても、やっぱり自分のその好みが反映されてるので、何かしらの学び気づきがあるような内容だったりするんですよ。なので、なんか何もしてないように思えても、意外とその時間がね、大事だったり、するなっていうのを、まあ、過去振り返って、実際に感じております。ということで、年末ね、忙しくてだいぶお疲れの人もいるかなと思うんですけれども、ぜひ何もやる気がないなって思ったら、今日のこの話を思い出していただいて、一旦割り切ってダラダラしてみる。自分の内側に意識を向けてみる。今、この瞬間自分にあるものを数えてみるということをしてみてください。最後にお知らせです。このラジオがですね、Spotify、ポッドキャスト、あとはスタンド FM で聞けるんですけれども、更新自体はスタンド FM のアプリを使っています。なので、Spotify とポッドキャストではいいねやコメントができなくなっておりまして、何か、リアクション取りたいよっていう人はスタンド FM からぜひお願いします。で、スタンド FM だとメンバーシップのラジオ配信もしておりますので、一般公開では、聞けないお話もメンバーシップの方で更新をしております。よかったら聞いてみてください。あとは前回のラジオでもお知らせをしたんですけれども、2026年年明けからですね、新しいプログラムをスタートするのと、以前やっていた潜在意識書き換えメソッドなども3ヶ月集中プランで再開する予定です。2026年はね、いろいろこう意欲的に取り組んでいこうという、思いがありまして、ヨガ哲学の 講座も、開催しようかなとかいろいろ考えてますので、もし興味がある方は公式 LINE をお友達登録していただけますと、定期的に、ね、今度こういうことをやりますというお知らせが届きますので、よかったらチェックをしてみてください。公式 LINE の URL は、概要欄にリンクを貼っておきます。インスタグラムと、あとはノートですね。この今日のお話だったり、前回のインスタグラム投稿の深掘り会などを、活字でテキストで読みたいよっていう人はノートの方もよかったら覗いてみてください。ということで今日も、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今日はクリスマスイブですね。東京はあいにくの雨模様ですが、皆さんのところはどうでしょうか。ぜひ、イルミネーションのように自分のね、心もキラキラピカピカっとさせながら過ごしていきましょう。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。